村上和夫のスイッチオンで生きよう。この番組では生命科学の分野で50年以上にわたって研究を続けてきた私が得た気づきや学びをリスナーの皆様と共有したいと思っています。
その村上博士がおっしゃっているサムシンググレートと入江さんが今、ね、世界中に広めようとするへそ道のなんかその元の考えって非常にこう共通項がありますよね。
本当に共通項だったらとても嬉しいなっていうふうに、私なんかまだまだこれから生き方の中でそういうふうに探っていってるところではあるんですが、あの先生は生命文明、これ新しい言葉を私すごく聞いて嬉しいなってね、思うんですけど、先生は魂とは何だとお考えになられますか？
なんか難しいんですけどあの僕なんで魂があると思ったかというとね、
はい、
自分の体を考えてると父親の体はものすごい勢いで入れ替わってるわけですよ。僕はすごいスピードで、速い細胞はもう1日経ったら全く入れ替わる。もう全ての細胞は特別なものを除いて120ぐらいしたらもう完璧に入れ替わるということは、私の体の 元素でしょ、元は水素とか酸素とか実はこれは今はね地球の元素なんですよ。地球の無機物を植物が摂取して動物が食べて多少に来てるわけでしょ。地球の元素はどこから？宇宙から来てるわけですよ。私もまさしく宇宙の一かけらなんですよ。かけら。しかも全部宇宙から来てますから、
はい、
宇宙からの借り物なんですよ。借りてるわけですよ。だから返さねばならないんですよ。借り物だから。自分のもんだと思ってならないでしょ。みんな死ぬわけですよ。
はい、
借り物だと。自分の体は。それ貸し主は、宇宙であり、
はい、
サムシングレートが貸してる。誰が借りてるの？私でしょ。私が借りてるんですよ。しかし私とは何ですかっていうものは大問題なんです、昔から。体は借り物ですから、私のもんじゃないね。普通心なんですけど、私は心だけでもないと思ってるんですよ。心はしょっちゅう変わるんですよ。昨日の心は今日の方じゃない。こんなね、不安定な変わるものに、サムシングレートは貸してない。そうすると残ってるのは魂しかないんですよ。魂しかない。だから三つ子の魂100までなんですけど、三つ子の心は100までじゃないんですよ。魂というものは考えないと、
はい、
その貸したものと借りたものの関係が成り立たないんですよ。だから魂が私はあると、
はい、
その魂というものは科学的にはまだ分からないけど、あると、その科学の現場でそういうことを感じるわけですよ。
科学の現場で感じる、
うん、借り物だから、はあ、誰から借りてるのっていうのは分かるんですよ、はい、サムシングで。借りてるのは誰？私ですよ。だから魂、そうするとその魂は死んでもなくならないかも分からない、
はい、
心はなくなりますよ。永遠の命につながってるかも分からない。そうするとね、そういうものは考えないと、というか考える方が自然であると。どの民族にも魂という言葉があるんですよ、心以外に。ということはね、普遍性を持つ。心と魂はどういう関係かとか、体と魂はどういう関係かって難しいんですけど、いつもそういうものがあると今思ってて、それで、ちょっと遺伝子はね、体の設計図なんですよ。これは設計図なんです、さんに。
設計図。
遺伝子が一番王様だと思ってたんですけど、はい、それになって、ダーさんに設計図。設計図だけでは家は建たないんですよ。材料を集めね、そして、施工主がいるんですよ。施工主が。お金もいるし、もちろん設計図もいいんですけど、施工主は誰かよくわからないんです。それがサムシングレートだと僕は思っています。サムシングレートが命を支えて動かしている、根本にそれがあると。ところがサムシングレートということを現代人は忘れかけてるんですよね。 から自分の力で生きてると思ってるんですけど、自分の力で生きてる人なんて一人もないんですよ。太陽がないか、水がなければ、空気、地球、そしてそれの後ろにサムシングレートという見えない世界が、そのおかげで生きてるから、その命の根本に、生き物の根本のところに、サムシングレートというものを考えなければ、
はい、
と思ってるんです、今。
また先生に難しいなって言われる質問なんですけど、やっぱりこういうもう完璧な美しい設計図を書いてまで施工主は私たちを作ろうとしたわけですよね、
うん、そうですね。
そのサムシングレート、つまり親の思いっていうのは、先生はどういう思いでそれを私たちに、まあ、生きてほしいとか作られたと思われますか。
また難しいですね。サムシングレートに聞いてください。しかしね、サムシングレートが生き物の親だとすると、
はい、
親はどういうつもりで子供を作ってるの、それからどういうことが親の喜びなのっていうことはね、推定できるわけですよ、
はい、
それはやっぱ子供の幸せなんですよ。
そうですよね、
子供の幸せ、しかも一人の子供の幸せじゃなくて、全部の子供の幸せを親は願っているはずなんです。だからそのために一つ電子の暗号の中にはね、ノーベル賞をもらった人もね、隣のあまりパッとしないおじさんもね、99.5% 同じ遺伝子を与えてるんです。99.5% ですよ。というか、どういうことかというと、みんなにね、幸せになる可能性を与えてると思いますね、
はい、
しかしみんなちょっと違うわけですよ、
はい、
しかしみんな違ってみんないいんですよ、
うん、
0.5% 違う、
0.5% それを問題にしてるわけです今、
うん、
しかし 99.5% 同じということはあんまり考えない。しかし遺伝子暗号から、遺伝暗号から見れば同じですからね。だからそういうことだから、あんまり人と比較したのはダメなんですよ、
うん、
今世の中は比較をするわけですよ、
うん、そうです
ね、比較するために生まれてきてるんじゃないもん、私は、うん、
そうですね、古代のね遺跡を発掘、うん、世界中の遺跡っていうか発掘されてる坂根博さんっていうペルーの天野博物館の方がおられるんですけど、うん、その方とお話した時に おっしゃったのが いろんな遺跡を発掘していて不思議だなと思うのはね、どうしてみんな違うんだろうっていうことではなくて、なぜ時代も地域も、もちろんその電話もない時代ですよね、なのに世界中の人が同じことを考えるんだろうということだったそうなんですね。何の伝達もないのに遺跡を見ると同じことを考えてたっていうんですよ。それで遺跡を発掘するときに、やっぱり人間って食べることが一番大事だから、必ず台所が出てくるんだろうと思って掘るんですけど、どことも一番その地域の一番いい場所から何が出てくるかっていうと祈る場所なんだそうなんです、
うんうん、
それが世界共通だっておっしゃるときにね、
だから祈りはね、はい、宗教と以前からあるんですよ、
うん、
人類人はね祈る動物なんだ、やっぱり
祈る動物、
そこが普通の動物なんて、動物はおそらくね祈ってないですよ、
うん、
だから神社もないしお葬式もないんだよ、だから祈る動物なんですよ。
うーん、そうですよね。さっきも鈴木さんとお話してたのは、私たちは祈りながら動くことってすごく大事だなって、
うん、
祈るように生きるってすごく大切なのかなと、うん、そして祈るっていうのもそのいろんな祈りがあると思うんですけど、
うん、
このサムシンググレートの存在を知ると親の思い通りっていうか、親の思いを感じながら祈れたり動けたりするので、
うん、
まあエゴの祈りが悪いとは言いませんけど、願いと祈りって違うのかなと、
違いますね、
思うんですよね、
うん、願いは合格させてくださいとか、
ね、
家内安全商売繁盛だけど、
うん、
祈りはそういうものとはちょっと違って、
違いますよね、
例えば世界平和の祈りとかね、うん、そういうもう少しその なんていうかな、広いね、
うん、
深い祈りですよね。
そうですね。
祈願って言うんですけど、祈願、祈りと願い、
はいは
い、近いんだけど違うと思いますね。だから今その日本人は元旦正月に行くとね、7000万人ぐらいの人が神社とか初詣に行く、
はい、
7000万人ってすごいんですよね。世界ってこんな国はないんですよ、祈願に行く。そういう点でやっぱり日本はね、外国人から見るとね、ちょっと変わってる民族ですね。しかも深い信仰心もないのに行くんですよ。普通なクリスチャンはね、信仰してるから教会に行くんですけど、日本はね、で しかしねやっぱそういう何かを感じてるわけね。信仰とか宗教とはちょっと違って、僕はやっぱサムシングレートを感じてるんだけど、しかし残念ながら多くの祈りはね、家内安全、商売繁盛なの。これがね、願いなんですよ、
はい、
これが祈りに変わるとね、これ日本人はね、すごいことになると思うん
で。そうですよね、祈りは向こう持ちな気がするんですよね。
さっきの入江さんおっしゃった、その古代の遺跡を見ると祈る場所があって、うん、おそらくその当時は今よりも安定してたと思うんです、いろんなものが。でも今おそらくいろんな国で祈りされてても、どうもみんな幸せ感を感じなかったりっていうのは、なんか祈りが沿ってないというか合ってないんでしょうね。
自分の都合とか自分の利益とかね、自分の国の都合、はい、そういうものにのための祈りになってて、
なんか利己的な思い、
そう
それが祈りじゃなくて願いになってる。
願いになってる。なるほど。願いを祈りにしようという運動がありますけどね。
あるんですね。
あります。願いを祈りにしよう。
ちょうど昨年の2013年から先生もいよいよ祈りの研究を、遺伝子と祈りっていうのをやられてますよね、
はい、これまた大テーマですけどね。
先生チャレンジャーですよね。
無謀やな。
もう75歳からが始まりだっていう、はい、
75歳が成長期っておっしゃいました、
ね、
もうその言葉を
平沢光という先生がね、
はい、
兄弟総長されたすごい医学者ですけど、人生で人間が一番成長するのは75、5、6歳から85、6歳、僕は成長期に入ったんですよ。それで新しいことをやろうと。
でも先生それ本当ですよ。シャネルいますね、シャネル、
はい、
あの洋服のシャネルも75歳ぐらいから一世風靡されたんですよ。
しかしね、その時に条件があるんですよ、
はいはい、どんな条件ですか。
どんな人でもそうはいかない。その人はそこでもようよう。
それはぜひ聞きたいです先生。
それはやっぱりサムシングレートを感じて毎日祈ってる、感謝してる、
全てに感謝ができる。
なるほど。
そしたら成長期はそこからで、
その75歳から先生急に感謝したりサムシンググレートを言うより、そこまでの蓄積ですよね先生。
そう
だね。ここが先生あの磨きの世界というか、そうそうになるんですよね。その先生はじゃあ魂のこうを磨くというか生き方を磨くのはどういうふうに感じられますか。これから聞いてくださってる皆様とか私とかが日々にこのサムシンググレートとともに一緒に生きていけるようにね、磨いていく、またはサムシンググレートともっとこう共に生きていけるような、なんか具体的な何かありますか、アクションといいますか。
それはやっぱりサムシンググレートというものを感じて、
はい、
それが喜ぶような生き方をする。
サムシンググレートを感じてサムシンググレートが喜ぶような生き方をすることですね。
だから感謝するとか、
はい、
感動するとか、
はい、
人を助けるとか、とにかく喜んで陽気暮らしですよ。陽気に生きる、
陽気暮らしですね。喜んで生きることですね、
うん、だから道徳的に生きるっていうことはちょっと違うんです、
はい、
道徳は人間が作ったんですよ、
はい、
だから時代によっても違うし国によっても違うんですよ、
うん、
サムシングレートの道っていうのは人間が作った道じゃなくて命の親が作った道ですから、
はい、
それをどれだけ感じてるかって、僕もねサムシングレートって言ってるけど、まだ頭で言ってるところがあるんですね、理屈で。
うーん、
サムシングレートを感じるっていうのはね、理屈じゃないんですよ。
うーん、
ハートですよ。
うーん、
あれは 腹で感じるんだよ。
うーん、
今僕たちはね頭で感じてる、頭を使って、 私頭は後からついたんですよ。腸が先なんですよ。腸が腸の中にね、いろんな、ね、ホルモンがあるんですよ今。だから腸は第二の脳やって言われてるんですよ。
顔も腸から発生してきたって言われてる
んですか。腸が先なんだよ。基本能力っていうのはね、あの基本能力
なるほど、うまい。
だからもちろん頭も大切なんですよ。
はい。
しかし頭だけね使ってる、聞くとね、やっぱ本当の人間の生命力が衰える。だから頭も大切なんだけど、腹も大切、腸も大切なんですね。それも発生学的進化上どうなってんだから。
はい。そうなんですか。
そうです。それはミミズはね、腸なんかないですよ。腸しかないんだよ。頭が。
もう赤ちゃんが卵から分裂するときに、どこの部分が目になろうが、なれるような情報を持っているけれども、一番最初にできるのが腰、まあ腸の位置だって聞いたことがあるんですね。
うん、
その位置が決まったら。あ、ここが目だなっていうんで全体的な情報がいくじゃないですか。一番最初にできるのが腰の位置で、そこから目とか手とか、はい分かったって言ってスイッチがオフになったりオンになったりしながら、本来手の部分も目になれたし、目の部分が足にもなれるんだけれども、だからいろんな部分のには全情報があって、そこの部分から取ってる遺伝子なのにクローンができるって聞いたことがあるんですね。だから全ての情報は、そのもしかしたら今先生おっしゃった腸の部分がポンって情報がそこスタートした時にダダダダダってできるのかなって、ちょっとイメージが
湧いたんですけど。そうかもしれないな、僕もちょっと詳しく知らないけど、
は
い、
おっしゃったその腰の部分っていうのは、よくあのへそ下三寸のこう丹田の部分っていうのも
かもしれない
です、ね、
はい。
だから腹っていう字があるんですよ、つけがん盛り、
はい、
土と書いて、
は
い、
土と、
ね、だから日本人は腹を作れって言ったわけですよ。それはね、おそらく人間の頭のよりも前にね、
はい、
そういうものから進化してきたわけですから。
うん、そうですね。
だから頭と腹は両方使わないからね。
あ、
一方だけだとやっぱりね、この部分の社会に無理なんで。しかし腹ができてる人っていうでしょ、
はい、
やっぱ度胸があるとか、
うん、
今の腹が座ってると
か、腹が座ってる、今の現代人はやっぱ頭を使いすぎなんだな。
やっぱりこうどうやったらうまくいくかとか、どうやったらまあ安定した生活ができるかとかっていう情報が早いと思うんですね。で、私自身もやっぱり頭で考えて、あの安心な方とかを生きてきた方なんですけど、まあ、仕事にしろな、そこそこうまくいくようなのを頭で選択してきたんですけど、どうしても虚しかったっていうことがあって、そこから生き方をそのビジョンからミッションに生きる、つまり自分がこうしようああしようっていう世界から、自分が本来生まれてきた役割をやりたいっていうふうに気持ちが切り替わったんですね、うん、その時に私は使命を生きさせてください、ミッションを生きさせてくださいって毎日本当に心の底から祈ったんですよ、
うん、
その時にある先生が、ビジョンは自分から描くから力は自分持ちだよ、でもミッションは向こうからやってくるから力は向こう持ちだよって教えてくださったんですね、うん、その後、でもミッションを選ぶのは大変だよ、それは自分が行こうとしてる方と違う方を示されるよ、それを選べるかどうかだよ、それを選べるのは全体の 5% の人なんだ、だから空席がいっぱいなんだよねって言われた時に、私は空席が見えたような気がして、今まで自分が世間体とかこうあるべきああるべきを生きてきたけど、自分の中でふとふと思わされること、つまり 5% の方を選ぶって決めてから人生が変わったんですね。それはふって思った直後に、でもな、みんなこう言ってるしとか、こんなんしたら変に思われるしっていうのが後から出てくるんですね。
でもしかし
とかね、うん、でもそのふと思う方は、まあ、つまりビジョンは自分から描くから力は自分持ち、でもミッションは向こうからやってくるから力は向こう持ちってことで、私はミッション行きたいと思って、その段取りというか、いろいろ自分なりに8年間やってきて、これは間違いない生き方だって思ったんですよ、
うん、
で先生と以前 名古屋から東京に一緒に電車だった時、そのお話した時に先生がこういう言葉を教えてくださったんですけど、ふと思う心、神心、
うん、
後から濁すは人心、
うんうん、
あれがぴったりだと思ったんですよね、
うん、
でふとふと天は私たちに、うん、あれは
天理の言葉や、
あ、そうなんですか、
僕の言葉でそういうみたいに喋ってるから誰の言葉でもいいんだけど
でもこの言葉ってすごいなと思って、
大事な言葉ですよね、
うん、みんなだから特別な人じゃなくてもふとふと思うことって全員あると思うんですよ、うん、ただそれを選ぶかどうかはその人の腹の座り具合っていうのがあるのかな。
先生はあの講演でも本でもよくあの心定めっていう言い方で、
はいはいはい、
それ多分今あの入江さんおっしゃったような自分でやっぱり選択するっていう、
そう
覚悟する腹で決めるっていうことだと思うんですけど、はい、先生の研究 も心定めの繰り返し
ですね、まあ、連続ですね、
うん、
使命っていうのはね、命を使うと書くんですよ、
はい、
人は何のために命を使うんですかということなんですね、ただ長生きのためじゃなくてやっぱり何かにかけるっていうのが、
うん、
あのそれが使命だと思うんですね、
うん、それは先生やっぱりそれぞれ自分の違うね、ことでってことですよね、
うん、そうですね、あなたは何のために命を使いますか、
うん、
何のために命をかけられますかって、命をかけるようなものに出会うことがやっぱりありがたいことなんですね、うん、
その出会いたい人は私今すごく多いと思うんですけど、また難しい質問しますが、
難しい質問の連続やね
あ、皆さんを代表して聞いてますので、はい、先生はまあ自分の使命に出会いたいと思うなら、どんなことをするというか思うとか、何が大切だと思われますか。
それはね、
はい、
やっぱり自分が何が好きなの、
うん、
何に惹かれるの、
うん、
何が得意なの、みんなそれぞれあると思うんですね、
はい、
それを自分自身に聞いてみるか、自分で聞かなきゃ、例えば生徒さんは先生とかね、両親がやっぱチャレンジして、
はい、
お前はこっちの方に向いてるよって、でそういうものがで、それを育てるものが大切で、あのみんなそれこそ99.5% は同じなんだけど 0.5% 違うと、
はい、
みんなそれぞれの使命が、得意がやりたいことがあると思うんですね、そういうものに出会って、もうそれを夢中に、夢中にあれば、それは使命が果たせるんじゃないかと。
でも見てましたね、ここ数年と言っても過言じゃないと思うんですけど、それまではこう自分のため、自分が良ければっていうのがどんどんこう人が喜ぶことをする人が増えたりとか、すごく日本の中だけ見てもなんか若い方中心に変わってきたような気がするんだけど、先生はどういうふうに感
じですか。そう思いますね、
うん、
例えばそれはやっぱり厳しい環境に置かれた時に、
うん、
そういう利他の心っていうかな、
うん、
で利己の心っていうのはね、進化の段階では低い段階なんですよ。利他の方が後から出てる、
うん、利他の方が後から出てる、
うん、後から進化してきた。
あ、どういうことですか。
例えばね、
はい、
自分の子供を可愛いっていうのはね、
はい、
これはもう本能で遺伝子なんですよ。しかしそれだけではなくてね、その遺伝子が少し変わって、自分の子供だけじゃなくて、他人の子供も可愛いというようなのに変わってきてるんですよ、人間の進化。でそれはやっぱり人間は集団生活をやってますから、お互いに助け合わないと生きられない。助け合いの遺伝子というのは最初からあるんじゃなくて、人間が集団生活をやるようになって出てきたんじゃないかと。そこに心が出てくるわけですね、
はい、
先生がちょっと前におっしゃったのミラーニューロンという、
はいはい、
人の喜びが自分の喜びになるっていうのも、
はいはい、
やっぱそういう影響からこう出てきた。
そうです、それは人間関係ですからね、だから一人では生きられないんだ、
うん、
やっぱり。それは一つは家族でありね、もう少し言えば共同体であり、
うん、
日本であり、広がれば世界ですよね、
うん、
そっちの方の利他の心の方が喜びが大きいんですよね、
うん、
自分の満足だけではまあ喜びですけどね、やっぱり家族と一緒に喜ぶとかね、
うん、
仲間と一緒に喜ぶとか、日本の国の人と一緒に喜ぶと。
そうですね、
あれ金メダルを取った時の喜びはね、やっぱり自分の喜びじゃなくて、やっぱ日本人の人と共に喜んでるから、あれ喜びが増えていくと思いますね。あれ自分のためだけならね、そうはいかない。この前三浦雄二郎さんとねまた喋ったんですけどね、あれ8000メーター登るでしょ、
は
い、登るのも知らないけど降りるのが大変らしいんですよ。それで折れるのがね、もう命がけでね、この命綱をね、外したらね、死ぬんですよ。で死神がね、こっち来い、こっち来いって言うんですって。ラグだから、もう、先は前にしね、エイちゃんが綺麗だって。
どっかで聞いて
る。死神がね、呼ぶんですって。もうこっち、そんな無理してね、なんでそんなに苦労して折れるのって。しかし、かろうじ、外さなかったのは、ね、ここが自分があれをエベレストを登るために多くの人の世話になったと、この人のためにね死ねないと思うんですね。それなどもいたけでね降りてきたと。
それは
誰かのために、
そう、というより世話になってるからね、多くの人のために。だからその人たちに喜んでもらおうと、自分のためで考えたらね、話す
その方が楽なんですね。
ずっと 楽らしいんですよ。それは本当にしんどい。だから行きはねまたね、
はい、
もう目的があるから、なんとしてあそこでもうホッとするでしょ、力が抜けてしまうんですって。しかしかろうじてやっぱ死神が、ね、呼ぶんですって。
いや
無理せんで無理せんで、こっちの方が楽やでって。だからそう、やっぱりあの人は自分のためもあるけども、はい、まあ、人類の限界に挑戦するわけね。そしたらあの人があんだけやれたんだから、まあ、みんながエベレストにはいけないけど俺は俺の使命があるということで、まあ、多くの人に元気を与えてるんですね。80ですからね。
すごいですね。心臓も病気されて手術されてますもんね。そうそう、
静脈を出してね。
でもその多くの人に応援をされていることが助けになったっていうのでね、私も4分の1の時何回も挫折しそうになった時、私が諦めるイコール応援してくださってる方全員を、まあ裏切るってことはないけど、全員私一人の問題じゃないんだっていうことがやっぱり背中を押してくれたんですね。
なるほど。
で村上先生の研究もそうだったんじゃないかなと思うんですけど、いかがですか。
そうですよ。それは
そうですよね。稲なんか特に2本を背負っておられたんじゃないですか。
そうそう、それはそうです ね。
ね、
だ普通の研究もね、
はい、
だ国立大学ですからみんなの税金でやってるわけですよ。
あ、
税金がね、みんないやいや納めてる税金を使ってるってんだから、
じゃあそれ 役に立つってことですね。そういうことも、
うん、そうです。
そういう思いも
役に立ちますよ。それ、だって生きてるということが自分の力じゃなくて生かされてるわけですから。
あ、常に先生はそこも含めて実際ここを生きておられる時もあるんですね。
いつでもあるわけじゃないけど大方そういう気持ちが。
でもそういうことを含めて先生、やっぱり大和魂って言うんでしょうかね、日本人の持ってる本質というか。
大和魂っていう言葉はね、はい、誤解されというか戦争中にね、はい、動きすぎて持ってる人いて、この説はあれは大和の心ですからね、
はい、
源氏物語に出てくるらしいんですね、
はい、
大和魂ってい
う。ああ、そうですか。
大きな和の心、
はい、
でそれはね持ってると思いますね、日本文明の中に。
それはやっぱり今回のお話ずっと出てきた日本四季折々の環境だったりとか、そういうところで育まれたこう日本人の精神性みたいなものな
んですね。と思いますね。だから日本人特有の遺伝子というのはおそらくあるんですね。
それはそのさっきの言う大きな輪を持って生きるっていう魂のことですね。
そうそう、そうだと思いますね。
それはやっぱり日本、まあ、日本人だけに限って言うわけではないですけど、まあ、日本人の誇れるものでもある。
そうですね。
大
きな和の心がないと世界は収まらないからね。
うん、
俺が俺がだけでは。
そうですよね。
人類今まで戦争ばっかりしてきたわけですよ。 うん、これを治めるためには私が私が私の国が私の国が私の宗教だけがっていうのではね、うん、世界は治まらないんです、うん、そういう意味でやっぱり日本はそういう世界を治めるようなミッション使命を持っていると。
すごい